レディオファーストマンスリーピックアップ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。パーソナリティは私免状でございます。
はい、さっきまでピンクの歌を歌ってましたヒロンでございます。
バカだよ、31秒待って恥ずかしく出るから
。ピンクの歌っていうのはこの辺では流しませんので、ご了承ください。多分妻に聞いてみないと。でも如月瞳は絶対歌わない歌です。
何すごいなんかヒットしそうだけどね。なんか聞いてそうだ自分で。
あんたの頭がヒットされてんじゃねえか。
ちなみに如月さんごめんなさいということで、
まあ、いや僕なんでヒロンの持ち歌だよ。
脳みそがヒットされてんじゃねえのか。何か
まあそんな感じでもう1分を無駄に過ごしてしまいましたが、まだあれや、自己紹介したっけ。
だからピンクの歌を歌って
ました。はい、いい加減しろよおめえ。俺の自己紹介なくなっちゃねえかよおめえ。ふざけんなほらよ。
はい、どうぞ。
K ディレクターです。
はい、もうすでに1分使っちゃったんですが、まあ、今回のロケ日は、2011年1月23日の日曜日です。まあ、2011年最初のマンスリーピックアップでございます。
あ、明けましておめでとうございます。
もうだいぶ経っちゃいましたけどね。はい。まあ、そんな感じで、今日も張り切って参りましょう。じゃあ、まず、はじめに、新年早々、なんか大雪がすごくて、なんか鳥取の方で、
ああ、山陰だね。
なんかすごい、車がなんか600台だかなんだかすごい長い渋滞で立ち往生があったっていうのがちょっと印象があったんですけれども、
まあ、福島の方でもありましたよね。
なんかありましたね。なんかそれは年末の話だったかな。
あ、年明けですね。
あ、そうなの。
はい。
そっか。
そして、まあ最終的には福、あっちですね、鳥取の方で電車が立ち往生したみたいな。
はい。なんか特急が動かない姿を見ましたけど、私も。そう。
すごいですよね。大雪。うん、なんか実は僕はちょっと関係終わりで、この前福島から友人を連れてきたんですよ、東京に。そして東京に連れてってですね、バスに乗り遅れちゃって、結局そして翌朝大雪だったんですよ、例の立ち往生したみたいな。で、帰れなくなったとかって言って、合図なんですよ、住んでる場所が。それも。なんか、高速道路も電車もなんかストップしてるとか、バスは運休とか、
はい、
帰れねえよ、みたいな感じだったんですけど、でもなんとか帰ることはできたみたいです。
それ
は
よかったな。
はい。でも本当ね、なんか、大雪って、ちょっと車、雪道走ったことあんまりないんですけど、そういうのを降ってしまうと、まあスリップもあるんですけど、なんか本当に地吹雪になると、すぐになんか進めないくらい積もっちゃうらしいんですね。一周のうち5センチとか6センチとか、そうなっちゃうと、もうその新しい新設で空転しちゃうんですよ、タイヤが空回り。全進めないとかって言って。はい、大変みたいです、それは。
よっぽどなんか 4WD みたいな、でかい車じゃなきゃ無理かな。
まあ、それ以上になんかスコップを準備しなきゃいけないとか。いや、本当みたいです
よ。冗談抜きなんだ。
はい。で、スコップ持ってないから、だから自衛隊が来た時には、なんか進める車があるじゃないですか。走行車かどうかわかんないんですけど。
はい。
それで来た時に、初めやったことはスコップで雪をかき分けたみたいな。
雪国は大変だな。
なんかもう除雪車の費用もオーバーしてるみたいですしね、予算とか。
あらまあ。まあ、今年もかなり昨年の2010年もかなり新潟の方で半端なく雪が降ったのを思い出しましたけど、今回もそれに引けを取らないってことが、場所によってはそれ以上の大雪だったのかなと思いましたね。
まあ、そうですね。なんか鳥取とかね、なんか会津とか記録的だっていう話してましたね。
はい。
まあその反面、まあちょっと話をちょっと変えて申し訳ないんだけど、ドイツだかオーストリアあたりで雪が溶けて、ラインが氾濫したっていう事件があったじゃん。
なんかありましたですね。はい。
それも関係あんのかな、今回の大雪と異常気象っていうことで。
なんかラニーニャ現象だとかって話ですね。
ラニーニャか。
はい。なんかエルニーニョの逆らしいんですけど、海流の向きが違って。暖冬ではなくて、もう本当すごい厳しい冬になるみたいな。
それもスペイン語からラニーニャとか、
エルニーニャとか。スペイン語だと思いますよ。
はいはい。まあちょっとその話題をちょっと発展させますと、なんかその一方でやっぱりなんかオーストラリアとか、はい、オーストリアじゃなくてオーストラリアの方ですね。
オーストラリア
のか、なんかブラジルではもうすごい豪雨でなんか被害が大きく出たとか、なんかブラジルに至ってはなんかついこの間ニュースで見たら観測史上最悪だとかいう風に言ってたらしいんですよ。南半球でもかなりなんかそういう 自然災害がすごい目立ってるなっていうのがありますよ。
まあそういう海流とかの温度の変化とか流れとかの微妙な違いって、まあ空気だけじゃなくて本当漁業とかにも影響するみたいなんで、本当そういった気候変動っていうのはね、なんかに人間が犯したのかどうかもわかんないですけど、幾分は混ざってるかもしれないですけど、ちょっと怖いなっていう。
まあ噂ではまた地球関連化がどうたらこうたらっていう話も出てますし、
デイアフタートゥモデイじゃん。
デイアフタートゥモローです
ね。デイアフタートゥモ
ロー。あさってっていう。
はいはいはいはい。まあそういう感じで、まあ世界の、日本を含めた世界のまあ異常気象って言ったらなんですけども、今はこの辺にして、次の話題は内閣改造なんですけれども、菅総理は一体何をやろうとしてるんだかっていうのは、すみません、素人の目であるのでよくわかんないんですよ。なんか戦国史はなんかついになんか辞めさせられたという噂らしいけど。
党の幹事長だったっけな。
うん。
まあ、党の幹事長というか、なんか副、あれですね、名誉職的な副代表っていうんですか、で、代表代行か。
はい。
う
ん、あれで、まあ、妥協してもらったんだな。
うん。なんか、与謝野氏が立ち上がり日本から鞍替えしたとかなんとかいうのも聞いたんですけど。
まあ、消費税増税で、予算に、うん、そういうことで、まあ、官も、おめえを被るのを免れたいんじゃないかなっていうのもあるかもしれんね。
まあ、ただやるんだったらもうせっかく経済財政になったんだからやって徹底的に論議しては欲しいですけど。
うん、
まあ、ただ、なんかもうその前、問責的決議とかが、なんか、政局の、政局的な話ばっかり進むっていうのがどういうことかなって。
政治の駆け引きばっかだね。
まず一つはやっぱり散々続いている小沢、元幹事長絡み、
難しいですよね。なんか、国策操作だとか、いろいろな、なんか情報とかが、相まっちゃってる中で、どうしようもないですね。なんか、結局人質捉えちゃってるわけだから、小沢、国会議員は小沢の方に。
はいはいはいはい。
100人。それだと、影響力を放棄するっていうのはなかなか難しい。責任追及とかって言っても、いきなり責任追及で 100人の国会の票を失うわけにはいかないわけだからね。
はい。
やりにくいですよね、菅政権は。本当
支持率はちょろっと上がったみたいですけど、なんかまた下がりそうな予感がする
な。毎度ごとじゃない、内閣改造とかすれば、ちょろっと支持率上がるのは、
まあでもやっぱりまた下がるのかなと私は予想してますが、まあそういうこと
です。鳩山みたいなことにならなきゃいいです。鳩山みたいな。あれはダメですよ、もうゾンビみたいな。
鳩山氏が政権を引退したと言って、数ヶ月後に手のひらを返したようにまたやるとかなんとか。
そうそう、あんなね、政治家の低層のないようなやつはさっさとやめるべきだっていうふうにはね、誰もが思ってるわけだから、はい、でも、小沢さん支持してるから民主党だに受けいいんですよね。
うん。まあ、そう。だから内閣改造はしたんで、とりあえず、まだ国会がもうすぐ、ロケ日現在からもうすぐ始まるので、通常国会。それでちょっと様子を見たいと思います。
まあ、消費税はどの道増税せざるを得ないからね。
まあ、何パーセント増税かっていうところですね。14% なのか、7%、
まあ、本来なら 20% ぐらい上げたいところだけど、10% がまあ、せいぜいだろうなって。
はい。まあそういうことです。じゃあ次の話題は、なんか年明けそうになってからさ、なんか、どっかの、児童福祉施設かなんかにランドセルが送られてきて、それの差出人が伊達直と、あれ大変というのが皮切りに、タイガーモスク運動というのが全国各地で広がったという話なんですけれども。
伊達直
と
ね。
はい。というか、ちょっとタイガーマスクを知らない人の方に説明しますと、伊達直とっていうのはタイガーマスクが、扮する普通の本名な、あれで漫画なんですよね、もともとは。
まあ、ストーリーは伊達直とっていう、青年が、まあ、虎の穴っていうところで、
はいはい、
散々まあ、レスラーとしての訓練を受けさせられて、それでタイガーマスクっていう覆面レスラーに扮して、
はい、
まあプロレスをして、確か自分が昔育った孤児院にファイトマネーを全部寄付するっていうのがまあストーリー上であって。
あ、だからタイガーマスクがそういうところに行ったってことなのか。 ですね、
まあ。なんですよね。だからなんか初め伊達直人って聞いても誰だって話になると。
そうだよね。
はい。
なんで、なんか僕話聞いた時には、なんかすごい今善意の運動になってますけど、
はい。
すごいなんか恐ろしいなっていうふうに思ったんですよね。
まあなんか単なるブーブーっていう感じだよね。
うちもそう、私もね、最初の頃からそういうのちょっとね、こうなんか危なっかしい気持ちがあったんですよ。
っていうか、はじめにちょっと僕がですね、疑問に思ったのは、なぜこの時期ランドセルかっていうのと、
うんうん、
もう一つがどうして伊達直人なのかっていう話なんですね。うん、伊達直人って、まあ、はじめは普通の人の名前だと思うわけです。
世代は。はいはいはい、はい。
なんで、調べればタイガーマスクの伊達直人だって話になるんですけど、結構そこまで行くのって、ね、調べないといけないみたいな。
はいはい
はい。そもそも伊達直人ってどうして伊達直人かっていうのが、タイガーマスクなのかっていうのは、ストーリー知らなければわかんないわけですよ。
だからきっとまあ、その発端の差し出し人はタイガーマスクを読んでたに違いないにしても。
まあその時になんかもしかしたら、僕はこう思ったんですね。なんか名探偵コナンでもそんなストーリーあったんですよ。善意の品がどんどん来るんですよ。
うん、
ところが、最後の、なんかある時に、お命をいただきまいりますとかっていうふうな。
いいよ。それ
まあ善意が続いてるから、ちょっと不気味だなって思ってたのが、だけど何回も続くことによって安心するわけよ。
うん、
その隙を狙うみたいな。3億円事件なんてまさにそんな事件。
あ、そうなんだ。
3億円事件が発生する前に、
うん、
他のなんか銀行とかで、なんか、うん、ちょっと、強奪っていうか、脅迫文ですね。うん、が送りつけられてきてて、うん、その渦中の中で3回目かな、うん、?3 回目に今度は、警官扮した謎の人が、追いかけてきて、うん、そして、なんか、そのお宅の支店の支社長の、ところに爆弾が仕掛けられて爆発したみたいな、信じちゃったんですよ。それで。それも、いきなり、今至急この車の中調べますのでって言って調べ、他の人、行為の人たち出して調べてるふりをしてそのまま逃走したみたいな、
はい、
なんかそれをどうもあったんで、
うん、
僕はなんかこの伊達直人っていうのはもしかしたら犯罪絡んでんじゃないかっていう不気味な、なんか、
うん、まあちょっと漫画も読みすぎっていう感もあるけど、まあ
そう、まあうん、でも本当今はなんか善意の話にどんどんどんどん行っちゃってるんで、ドラえもんやら、うん、矢吹城やら、なんかどんどん名前が出てくる、
キャラの名前
出てくるわけですけど、金太郎とかね。
はい。
なんですけど、ただ元々のなんか伊達直人って本当に善意だったのかとか、
うん、
なぜランドセルなのか、もしかしたら個人出身だった、もともとその施設の出身だった人が、送って、善意の気持ちを送ったのかもしれないし、
うん、
まあ、あともう一つ、もしも善意で言うんだったら、その善意っていうのは継続してほしいなって、個人的には、もしもそれでいくんだったら、
まあ、そういう感じですけれどもね、うん、私はちょっとこれはもう、ちょっとこれ以上は何も言えないので、この辺にします、うん、はい、じゃあ次の話題は、なんかチュニジア政権が最近崩壊したとかなったのか、
あったな、
うん。
俺はちょっと最近、その報道、まあ、耳にすることあるけど、詳しく知らない
し、うん、私もあんまりよくわかんないですけど。まあ、
結局なんか辞任するって話になったけど、うん、それでもなんか即刻辞任しろっていう話になった。
なんかそうそう。
実質上亡命まがい、うん、亡命に近いような脱出したみたいな大統領が。
は
い、うん、
まあ、ただ、デモ自体は、中国の反日デモとちょっと、まあ、似たようなケースらしくて、うん、
はい。
ネットやツイッターで呼びかけに、
うん、
若者たちが続々と参じて、
はいはい、
まあ、起きたっていう風な話は聞いたな。
すみません、今驚いたのは、ちょっとすみません、ちょっと発展途上国差別ではないんですけど、チュニジアっていう国には相当、じゃあインターネットと普及してるんですね。
まあ、そこまではよくわからないけど、う
ん、まあ、ただなんかよく、うん、チュニジアってなんか割と観光客が多く来るらしくて、なんか、日本人観光客もそれなりに訪れてて、
うん、
なんか、その政権崩壊で取り残された日本人観光客を救済するために、なんか政府が、専用の飛行機を出して逃すとかいうのまで一時出たぐらいですから、本当にあれ出すのかもわかんないですけれども。
まあでもなんか、うん、まあ、デモで亡くなった人いるのかもしれないですけど、ほぼなんかそれで交代したということは無血に近いんですかね。
はい。
まあ、チュニジアも、古代では、 ローマとポエニ戦争を演じたのカルタゴだから、うん、
はいはい、
確かにさっき言ったように日本人観光客はそうカルタゴの遺跡を
見に、あー、カルタゴか、うん、
大勢集まっ大勢来てるかもね、
はい、まあ、昔海外で取り残された人をなんか救済するので、日本がやらなかったことで、なんか、イラクだから、昔イラクだからなんかで取り残された人を、トルコが救ったっていうのがあった。
イラン、イラク戦争ね。
はい。いうのがあったのを、それ、昔プロジェクト X で見たんで、まあそういうのが。
イラン、イラク戦争で取り残す、バグダッド取り残された日本人の、
はい。
その、まあビジネスマンたち
は
の、
はいはい。
トルコ政府がチャーターして、
うん。
確か救ったっていうエピソードな。
はい。まあそういうことです
よ。まあ政府専用機飛ばせばいいんですよ、もう。
だからもうさっさと飛ばしてくださいということです、やるなら。
自衛隊じゃなくてね、
はい、一応。はい。まあそういうことです。うん、今後の、あと他の話題としまして、ちょっとまあダイジェストでいきますと、なんか、ついこの間なんかコウノトリが打ち上げに成功したとか。
まあ今、コウノトリって言われても鳥の名前と勘違い
です。ロケットの名前、ロケ日の昨日打ち上がりに成功しました。なんか国産ロケットということで、まあそれがあったのとか。
今日本のロケット技術は本当、今から10年前は日本のロケットって落ちるってイメージばっかりだったんですけど、
うん、
10年前、15年前かな、中学生の頃とか、はい、
うん、
今は本当100発100中で落ちないんですよね、基本的に。
だからやっぱり、米ソ、日本とかじゃない、アメリカとかロシアからも もう一目置かれるようになったのかな。
まあ、置かれるようになったと思いますね。
はい。
う
ん、まあ、そんなのもあります。
安いんですよ、日本のロケットって。
あ、
安いのは予算が少ないから安くせざるを得ないんだけど、うん、安くしなきゃいけない分高性能になってるので、注目は集めます。
うん、はい。
なるほど。
あとなんか、また今度は宮崎で鳥インフルエンザが発生したとかもあったし、ちなみに鳥インフルエンザはついこの間なんかどっか鳥取だかどっかの方でもあったってのを聞いたんですけれども。
千葉あたりでもあったのかな。
あ、そうなんだ。
まあちょっと、
うん。
でも鳥、
普通は鳥インフルエンザから本当に新型のインフルエンザが日本人じゃなくて、いろいろな人に感染するんで怖いですよね。う
ん、はい。まあそんなのもありましたし。
僕も死にたくない。
いや、それはないでしょ。
おめえは間地球滅びても生き残るかもしれ
ない。なんかゴキブリかって。
まあ。あとはね、スポーツの話題だと、サッカーアジアカップで、なんかついこの間、カタールを下して4強入りしました。
ああ、まあ、おとといね。
はい。
まあ、サウジアラビア戦は本当ね、ハットトリックを岡崎さん。
まあ、岡崎、
うん。というよりもさ、サウジアラビア戦ってリーグの中では私としては一番警戒すべき相手だったのに、何この圧勝ぶりって。
あ、でも4位だった。良いんだ
っていうか、もう
段階では、
うん、もう2回戦の間でグループリーグ2回戦で負けて、はい、グループ敗退が決まってるんで、
うん、
まあ中東は結構すごいサウジはメンタル面は弱いって聞いてるんで、
う
ん、
あ、そう、
まさかあそこまで
、
例えばディフェンスの、
うん、
マーク外れて、
うん、
前田や岡崎が、
うん、
スペースを裏飛び込んでシュートを決めるっつ、
はい、
なんつうかもううまくいきすぎたパターンが多かったね。
うん、
まず今回はカタール戦は今度はついに香川が目覚めたとかっていう記事ばっかり出てますけど、
まあ、香川はまあ、うん、グループリーグでも、
うん、
何試合かやが得点に絡んでるんで、
はい、
別に驚きはないとは思うんだけど、まあ、本来の得点 の、
うん、
その感覚っていうものがやっぱ生かされたのかなって
はい。
はじめ先制された時はもう終わったかなとかと、
うん、
ああ。
先制されて点取って、また先制されて点取って逆転ですよね。
うん。
うん、まあ、
ちょっと、
うん、
はい。
香川もそうですし、他の長友とか、長谷部っていった海外に、
うん、
経験積んだ選手が、まあ、やっぱ若手で結構多いんで、うん、やっぱそういうのでメンタル面は鍛えられたかもね。
はい。サッカーはそう、こんな感じで、で、一応ちょっと、正月の箱根駅伝は、早稲田が三冠を果たしたっていうの、まあ、ぐらいで。
僕は早稲田が三冠果たすよりも、柏原が、はい、しっかり仕事したっていうところが一番、すごい注目に値そうです。うん、早稲田なんてね、もう、すごい、いろいろな選手集めてるじゃないですか。うん、もう、なんか、早稲田っていう地位を利用してるから、どうかわかんないんだけど、
あ、
うん、
だって、すごいんだ。
そもそもまあ、話変わるけど、早稲田のあの、タコネギリの中継の瀬古さんなんか、早稲田のひいきだって、まあ、いくら出身がそうとはいえ、で、すごい、ブーイングが出てたんですけど、一部のところから。
そりゃそうだ。
うん。
いや、ダメですよ。なんかメディア側がさ、もう応援しちゃうね。うん。本当、スポーツの中立性なんてあったもんじゃないし。
はい、だからそういうのがあったんでね。そう。まあ、箱根については、まあ、この感じですよ。ということで、まあ、いかがでしたでしょうか ?2011 年最初のマンスリーピックアップ。なんか、話題少ないながらも、なんか20分を持ったな、と、今、正直思いましたよ。
じゃあ、今年最大のヒット曲になるだろう、ピンク。
やめろ
ということで、お送りしました。また次回お会いしたいと思います。お相手は免状
だよ、おい。ヒロンです。
ゲイディレクターです。
今のちょっと放送上的のお送りできないので、もうこの辺、もう強制シャットダウンします。では、また皆さん、来月2月にお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。